今朝の箇所は、今お読みしましたように、一緒に読みましたように、この13章、ローマ人への手紙の13章ですね、11節を中心にですね、見ていきたいと思っています。もうクリスマスが終わりましたね。けれども、このクリスマス礼祭をその守っている中で、いつも私は思わされるのはですね、イエス様が来られるということについては、再び来られる方、再臨されるキリストと直結しているんですよね。前回のお話ししたキリストが来られる明けの明星として、イエス様がそのように呼ばれていた、その御言葉を読むと、実は再臨のキリストについて書かれているんです。第二ペテロの一章の19節を見ますとですね、第二ペテロの一章の19節を見ますと、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。ちょうど東方のからの博士たちが星を見て、その暗き世の中に明るい星が見えているという、その希望を持ってエルサレムまで来、またベツレヘムに行ったと同じようにですね、今私たちに明けの明星としてイエス様が与えられているわけなんです。明けの明星ということは、夜が明けるのが間近だということで、朝が来るのが間近なんですよね。罪や不正やいろんな絶望や災いが多いこの世にあって、キリストが間もなく来られるんだ。そしてそのキリストが私たちにとっての希望なんだ。いろんなものが取られてもキリストが全てなんだという、その方がおられ、その方が本当に輝く時、義の太陽となってもう真昼になってくださる、その再臨とともに神の国が来る時が近づいているんだというのが、このペテロが話した内容になっているんですね。で、今読みました13章の11節のその背景というか、手紙の流れを お話ししますと、12章からですね、パウロは自分自身を神様への生贄として捧げていきましょうという勧めから始まってるんですね。で、互いに使い合っていく、賜物を用いていくということを話した後で、外にいる人たちに対して善を行っていこうという勧めがあります。で、その外にいる人っていうのは悪いことをしてくるわけなんですよ。その悪を行ってくるわけですね。迫害をするわけなんです。けれども、それに対して悪をもって報いるのではなく、善をもって報いていきましょうという話をしました。それから13章に入って、上に立てられた権威は神からのものだから従いなさい、つまり、この法律であったり行政であったり、あるいは納税であったりですね、それを神が与えられている神のしもべなのだから、彼らに従いなさいということを言って、でもその中で一番大きな掟というのが、互いに愛し合う、その神を愛し、そして自分自身のように隣人を愛して生きなさいという、このクリスチャン生活の基本的な姿勢というもの、あるべき姿というものをこのパウロは言って、でそこでパウロが次の言葉を、この11節の言葉を話したんですね。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。今がどのような時か知っていると、使徒パウロは言って います。キリスト者であれば今がどのような時代かを知っているはずですよね、ということを言っているんですね。イエス様がこの十字架につけられるためにエルサレムに向かっている旅の中でついてくる群衆にこう言われました。あなた方は西に雲が来るのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や土地やこの空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。そうですね、天気予報を見て、あるいは空模様を見て、私たちは次に何が起こるかということを見ているのに、今のこの時代を見分けているかというと、いないではないかということをイエス様が言われた。で、その十字架に向かう道、暗闇の力がすごく働いているんですよ。人の悪いものが強く働いている、そのような中でイエス様は緊迫した状況の中で話しておられると同じようにですね、今はもうイエス様よみがえられて天に疲れてますけれども、再び来られる時においても暗闇の力が強く働く緊迫した時になっている。この時こそイエス様が歩まれたように私たちも目を覚まして歩んでいかなければならないということが、まあ、ここで言われていることです。で、私たちが今どのような時か、その生きている私たちの生きている時代って何なのか、これは、まあ、聖書に書いてません、私が感じていることですけれども、世界が聖書の書かれているその通りのことに近づいている時代。もう一回言いますね。世界が聖書の書かれているその通りのことに近づいている時代だということができるのではないかと思います。この聖書が書かれたのは、まあ結構長い期間書かれてますけれども、最後に書かれたのは約2000年前です。イエス様が天に昇られて聖霊が弟子たちに下って教会が始まりました。そして紀元70年にはエルサレムにあったその神殿が破壊されて、そしてユダヤ人が世界に散らばっていったんです。イスラエルもなくなりました。ユダヤ人も世界に散っていって、異邦人の中では教会が広がっていったんですけれども、かつてのここにあるような聖霊の著しい働きというのをあまり見ることはなくなっています。ですから私たちが普通に考えていくとこうなるわけです。これは昔の話である。聖書の時代は終わって、今は近代化されて進歩して、そのような時代の中に生きているんだと、このように私たちは考えていくんです。別の秩序の中にいると。確かに、まあちょっと歴史の話になりますけれども、イギリスで産業革命が起こって、その技術革新によって世界がガラッと変わったわけですよね。皆さんはここに来るときに電車に乗りましたでしょうか？車に乗って来られたでしょうか？どちらも技術革新のおかげなわけなんです。だから新しい時代に私たちが生きている。そして実は一時期はキリスト教会までがですね、人間は進歩していくんだ、で黄金時代がやってくるんだと、でこのように信じていたんです。けれども今そのようなことを考える普通の人ですよ。その普通の人っていうのはその一般の私たちも含めて考える人っていないですよね。人は何も変わっていないと嫌が王にも認めざるを得ないことが歴史の中で起こりました。世界大戦が2つ起こったんです。第一次世界大戦では約2000万人が死にました。第二次世界大戦では5000万人から8000万人死んだんです。よく考えて5000万から8000万ですよ。何も変わってないんですね。で、医療技術もかなり発達しましたが、毎回毎回得体の知れない 疫病で死んでいく人々は後を絶ちません。今年を振り返ってください。エボラ出血熱が流行しました。毎年何らかの新型なんだか出てきますよね。でも私たちは何とかして、以前は悪かったけど今はその経験を生かして良くなっていると信じたいんですよね。でもやっぱり何も変わってないことがあってがっかりしていきます。国単位でもそうでしょう。今年では韓国、まあ、私皆さんもそうかもしれませんが、兄弟姉妹韓国人多いので心が痛むんですね。セオル号事件ですね。セオル号事件、目の前であれだけの人が死んでってしまったんですね。で、一体この私たちは先進国に入っているという、私たちがなんでこんなことが起こらなければいけないのかという、その失望感が、まあ、その韓国全体を覆いました。アメリカもそうです。人種差別と戦ってきた、この長年戦ってきたあの国でまた人種差別によって暴動が起こってしまったんですよね。ですから一体何だったのかという失望感と悔しさでいっぱいなんですよね。で、このような暗き世になっています。で、自然界も変わってるんですね。この聖書を読むと、私たちはなんでこんなおとぎ話のようなことが、神話のようなことが起こってるのというふうに感じてしまう、大なんていうのかな、天変地異っていうのかな、その激しい変動がですね、書かれているわけなんです。で、1800年代にはダーウィンが出てきて進化論が科学界に入ってきたんです。で、そのダーウィンの考えているのは、まあ、難しい言葉で性質説っていうのがあるんですけどね。それ何かというと、自然というのは急激に変化することはなくて、徐々に長い年数をかけて今あるものは変わってきたのだというふうに言っているわけなんです。ところがどうでしょうか。自然界が急激に変わっていく、またそのような見方が広がっています。前世紀に入ってから地震、大規模なものが起こっています。5万人以上死んだその大地震というのは、本当に前世紀からしか見ることのできない、昔もあったんですけれども、その本当にごくごくごくごく稀だったんです。ところが今は同じような、いやそれ以上の規模のものが年単位、毎年起こっているわけなんですね。もうこれだから、こうまたいつもね、ここでなんかこういうのってなんかしょっちゅうやってません私こうなってるんですよ、大地震のその規模がですね、頻度が。で、この宇宙の見方も変わってきています。今ですね、ビッグバン理論というのが、ビッグバン理論ですね、これが間違ってるって言ったら科学界で笑いものにされますよね。でもちょっと前はビッグバン理論というのは宗教の世界だったんです。それまではさっきまで言っているようにずっと変わってなかった、宇宙は昔と今は変わってなかったというふうに信じられていたわけなんです。ところがある時に急激にものすごいエネルギーによって出てきたというのは、聖書には書かれてたんです。光をあれと神が言われたら光が出てきたわけですね。こう急激な変化というのは聖書には書かれていたんですが、科学界ではそうじゃないと言われていたのに、やはりそれも信じられるようになっていってるわけなんですね。で、イエス様が世の終わりについてこう言われました。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。今話した通りのことが、このイエス様が2000年前にすでにおっしゃっておられたことなんですね。ですから世界が、聖書が書かれているその通りのことに近づいているということなんですね。で、聖書はですね、 この終わりの印として、もっとこうズームフォーカス、ズームインしているこの場所があるんですね。それは創世記の初めからあるわけです。いわゆる中東と呼ばれるところです。あるいはその周辺、北アフリカも含めて、またヨーロッパも少し含めてですね。エデンの園があったところが、いわばあのイランあたりからアフリカあたりまで、まあちょっと地殻変動があったので、まあ当時とは違うと思うんですけれども、いわゆるメソポタミア文明とエジプト文明のその底全域ですね。そこがフォーカスして神が介入された、具体的なその人間のストーリーを神様がお作りになっていった舞台になっているわけなんです。ユーフラテス川があり、そこで、ウルという町にいたアブラハムを神が選ばれて、そしてカナンの地に連れて行かれて、今のイスラエル、そこに導かれたわけです。で、そこで神はアブラハムの子孫をご自分の民として選ばれて、そしてご自身が王となる国をイスラエルを通して作ろうとお考えになったわけなんです。そのイスラエルのメシア、キリストが世に来られたわけですけれども、ユダヤ人自身が皮肉なことに拒んでしまいました。それでユダヤ人が世界に散っていったんです。で、聖書はそこで終わらないんですよ。聖書の言っている一貫した神様の約束というのは、イスラエルを神は見捨てられないということなんです。ですから世界に散っていったんですけれども、私は彼らを私自身の手でまた連れ戻すと約束しておられるわけなんですね。まあ、その原型となっている歴史がバビロン捕囚といって、586年、紀元前の586年に起こりましたけれども、70年後に神は引き戻してくださったわけなんです。それと同じように、神は私はこの民をまた元に戻すと約束してくださったんですね。で、この聖書の学びをしていますと、また信仰を持っていくと、イスラエルとかユダヤ人という言葉が出てくるんですが、どうしても私たちの頭の中ではこれが古代の人たちというふうに、まあ、住み分けを行っているわけなんです。まあ、ちょうどね、邪馬台民族とかね、邪馬台大国間違った、なんだっけ、邪馬台国間違った、邪馬台国、そしてあとは卑弥呼とかね、なんかそれと同じようなこの昔の人、まあ、本当にね、卑弥呼よりずっと前だからね、これね、最後が紀元後の90年代だから、卑弥呼もっと後ですよね、確か。まあいいんですけども、ね、そういう古代のものだっていうふうに考えがちなんですが、ところがですね、ユダヤ人って堅くなに生きてったんです。で、ただ生きてっただけではなく、迫害の中で生きてったんです。で、死に絶えるどころか、世界に一定の影響力を及ぼす民族として生き残り続けて、ついに古代の王国であったはずのユダヤ人の国を1948年、あの第二次世界大戦の終わってから数年後に、国際的な認知、国連の認知の下で立て上げられました。ここで聖書の時代に一気に引き戻ったわけなんです。先ほど言ったこの戻すという神様の御心が聖書にものすごい数で書かれているんですけれども、まあ、その一つ、イザヤ書の11-12節、主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められると。そしてイエス様が再臨されるときにそれが完了します。マタイの24章の31節、イエス様ご自身が言われました。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。そして聖書というのは神の国があり、神が支配されるところがあるんだけれども、それに反逆している勢力があることを教えてるわけですね。もう人間が罪を犯すところからすでにもう蛇が現れて 悪魔がいて悪霊どもがいて、その攻撃する反対する勢力が書かれていて、聖書の終わりは悪魔が滅びるというところで終わる、この戦いの中にいるわけです。そしてイスラエルがこの戻ってくるという神のご計画、神が約束してくださっていることに対して猛烈に反対するという姿も聖書には書いてあるんです。そこで、ゼカリア書の12章の3節にこう書いてあります。その日私はエルサレムをすべての国々の民にとって重い石とする。すべてそれを担ぐ者はひどい傷を受ける。地のすべての国々はそれに向かって集まってこよう。これね、集まってくるってわーいって集まるんじゃないですよ。攻撃するために集まるって書いてあるんです。エルサレムを、世界のすべての国々がエルサレム、イスラエルに向かって攻撃をするということがこの、神様が集めようとされている中で阻止するかのように繰り広げられていくんですね。国が始まるって、日本ってねこの感覚わかんないですね。あの昔から天皇がね治めてくれて、だからずっと昔からあって自然発生のようにですね国が起こってるっていうふうに、まあ、考えがちなんですけれども、まあ、つい最近もね結構国って起こってますね。南スーダンであるとかですね、その国の始まりってのがあるんです。でイスラエルは1948年の5月14日なんです、独立宣言ですね。それまでは イギリスが統治、委任統治してましたが、その日に最低5カ国、もっとだったと思いますが、周辺のアラブの国々が一斉に攻め入ったんです。できたばっかり、赤ちゃん生まれた、その赤ちゃんに対して確か5カ国ですね、少なくてもが攻め入ったんです。それが第一次中東戦争と言われますが、なんとイスラエルが勝ちました。そして第二次第三次とあって、第三次は6日戦争と言います。たった6日でイスラエルが勝利を収め、その時もイスラエルは自分たちが絶滅するんではないかという恐れを抱き言っていたんですが、なんと結果は6日間で領土が4倍に拡大しました。その4倍の一番大きいのは、ね、シナイ半島がイスラエルになったんですよ。そして73年にも戦争をエジプトとシリアが引き起こして、でその終結をもってアラブの諸国はイスラエルと正式に戦争をすることは、まあ、なくなっていったんですね。皆さんイスラエル旅行行ったらですね、気軽にヨルダン行けるんですよ。あとちょっと今は危険ですけどね、テロリスト来てるので、シナイ半島もですね、エジプトも簡単に行けます。それはねこの戦争が終わってくれたからなんです、73年ですね。ところがですね、今度はイスラム原理主義が頭角を現すわけです。イスラエルは完全に滅ぼさなければいけないという存在が、そのそれぞれのテロ組織の綱領に掲げられているわけですね。その一つがガザ地区を支配しているハマスで、私たちは今年もそれを 見ました。7月8月ですね、あの私たちの教会でも今日あのイスラエル旅行に行こうとされていた方がいらっしゃったのでお祈りしましたですね。そして恐ろしいのは核兵器の開発をしているイランであります。イランは何度となくというかひっきりなし絶えずイスラエルをどのようにしたら抹消できるかということを最高指導者が話しています。で私もツイッターで追ってるんですけれども、その最高指導者をね、ハメイニかで、フォローしてるんですが、やはり最近もイスラエルをどうやったら完全になくすかっていう具体的なこのことを書いてるんですよね。考えられます？失礼どころかもう敵ですよ。で核開発してるわけですよ、核兵器作ろうとしてるわけですね。で今度ヨーロッパに話を移します。 ヨーロッパはローマによって破壊されたイスラエルがですね、ユダヤ人が離散した主なところだったんですよ。反ユダヤ主義といって、そこで虐殺が、この迫害がずっと行われていた。で、今それが蘇ってきてます。蘇ってきてる。イスラム原理主義者が、過激派がですね、そこで行って狼狽してる。狼狽っていうのははびこってるわけですよ。でもそのヨーロッパの人たちはそれに歩調を合わせるかのようにですね、イスラエルの製品をボイコットするとか、そのようなことが出てる。で、聖書にはローマが再び復興してですね、そこから反キリストが出てくるっていう予言があるんですよ。長くなりましたが、イエス様が戻ってこられる時が近づいている。夜明けになっていくに従って、ここの聖書に書かれている神様の言葉がその通りに今の私たちの社会、世界の中で起こってきている。このことを知っていただけたらなと思います。で、もう一つ、世界が聖書が書かれている通りのことに近づいていると言えるのは、初代教会の時にあったような聖霊様の力強い技、またそれに対抗する迫害がひどくなっているということです。これもそうです。例えば私たちには日本の国において貴重な迫害の歴史を持っています。ぜひ勉強してください。ぜひですね、訪問してください。キリシタの歴史ですね。キリシタの歴史です。ぜひ勉強してみてください。日本人としてですね、本当にこんなことが起こったのかと驚くと思います。でも昔の話だってこの思うんですよね。ところが今キリシタンも青ざめるような迫害が世界中で起こっているんです。なんと1億人が迫害されていると言われます。以前ここでお祈りしましたよね。世界のために、迫害されている人たちのために祈りましょうとお祈りしました。1億人です。考えてください。1億人ですよ。1億人。そして迫害されている、宗教的な迫害を受けている人たち、いろんな宗教あるじゃないですか。80% がクリスチャンです。キリスト者です。クリスチャンは自爆テロしないんですよ。どんな過激化しても、ちょっとね、過激な人っているじゃないですか、時たま。アメリカだとね、中絶クリニックに行って、そのぐらいなんですよね。でも、どうしてかって、もうイエス様信じてるから、それできないよ。しようがないんですけれども。でも、イスラムの人たちはやっぱり、すべてのイスラムがそうじゃないです。いいですか？今からちょっとイスラムのことについてもお話しますけれども、例えば上野公園でね、こうトラクト配ってると、いらっしゃるんですよ。で、僕はね、嬉しいんですね。そのお会いできるとですね、本当にね、あーって言って、もうニコーっとしてですね、自分も分かんないんですけども、笑顔が出てきます。挨拶してですね、私クリスチャンですって言ってこう配るわけですよ。ムスリの人だからといって、今からお話しする話が、その敵対的な思いとか、そういうものを絶対に思わないでください。でも現実は、そのイスラムの人たちによって、一部なんですけれども、クリスチャンが迫害されています。そして十字架刑にしたり、文字通りの十字架刑にしたり、首切りを行ってるんですね。戦国時代じゃないですか、私たち首切りって話をすると。わかりますよね、戦国時代にこうガーッとかって言って。それを今現在、クリスチャン、またはその他の宗教の人たちに対して、またイスラムの人に対してもですね、ムスリムの人に対しても、その行っているのがこのイスラム過激派なんですね。で、今イスラム国と言われているところがあります。イスラム国というのはイラクの北部とシリアなんですが、アッシリアという国が聖書に出てきます。で、アッシリアの国の人たちが同じことをしてたんです。残虐な方法で国を拡大させていきました。 で、その恐怖によってこの支配していったんですね。それがアッシリアという国があります。全く同じ場所でそのことが起こっているんです。で、アメリカのつい最近まで国防省の長官であった国防長官であったチャック・ヘーゲルという人がこう言いました。イスラム国の台頭で世界は第二次世界大戦以来の新しい世界秩序の中に入ったと、こう言ったんです。全く違う世界に入りましたと、あの超大国のアメリカの国防長官が言ったんです。これを裏を返すと、私たちはもう手に負えませんということです。手に負えないよって、もう無理なんです。あのアメリカの軍事力をもってしても、その今の戦いというのはこの物量じゃないんです。このドカンと爆弾を落とせば消えるものじゃないんですよ。もっと霊的なもの、目に見えないものに変わっていったんです。で、気持ち悪い社会に入ってきたんです。悪霊が文字通り目に見えるような形で出てきている社会になったんです。だから組織的にイスラムの国の人でなくても勝手に首切りを先進国で行ってるんです。アメリカでも起こったんです。他でもクリスチャンたちが もうニュースにも上がってこないね話っていうのはもうたくさんあるんですよ。その中東じゃなくて先進国で、ヨーロッパとかで、この前はオーストラリアで起こりましたよね、立てこもり。あれ全然違う、イスラム国じゃないんですよ。でも感化されてるんです。どんなにこのモグラ叩きのようにどんなにやってもどんどん増えていっちゃうんです。いや、叩けば叩くほど増えていっちゃうんです。で、なんでそういうことが起こるかって言ったら、アメリカが神様捨てちゃったんですよ。キリスト、少なくてもキリスト、この聖書を持ってですね、そして神によって建てられたっていうものを彼ら捨ててしまったから、霊的な力がなくなっちゃったんです。本当に戦えるのは福音を持ってムスリムたちにイエス様の愛を伝えて、そして彼らがイエス様の愛を知っていくっていうことが本当の勝利なんですよ。それしか方法ないんですけれども、他の方法でやろうというふうに決めちゃった。それによってアメリカという国が今世界のこの力の中から消えつつあります。そしてせかいというのが聖書の世界なんですよ。今まではアメリカがいるから、アメリカが中心で世界が回っているというふうに私たちは当然分かっている。この日本だってそうですよね。米軍が基地があるおかげで、あるいはあるせいで分かんないですけれども、けれどもアメリカの力が弱くなっているから、蓋を開けたらですね、世界の中心が中東に移ってきてるんですね。そして今度はロシアが今年は特に台頭しました。どうですか、思い出してください。ロシア何しましたか。ウクライナのクリミア、あれが独立して、それをすぐにロシアが編入しました。で、ウィキペディア昨日見たんですね、これ調べるために。なんか2つあるんですよね。なんかあのウクライナって書いてて、もう一つロシアって書いてて、もうわけのわからない、この国だって世界地図も書けなくなっちゃってるような今状態になってるんですよね。そのロシアが実は聖書の中で午後礼拝で学びますが、エゼキエルの38章にまた9章に出てくるんです。開かなくて結構です。あと中国が大きな力を持ってきています。インドもそうです。アジアにある国々が大きな力を今持ってきてるんです。アメリカが相対的に弱くなってきて、アジアが強くなってます。聖書では終わりの日に東から王たちが来て枯れたユーフラテス川を渡るということが黙示録の16章の12節に書いてるんですね。まあ、日本はどうなのかというと、もうあえて言うならばここかもしれませんよね。 東からって書いてますから分かんないですけども、このようにアメリカの力がなくなったことによって、どんどんどんどん聖書が言っていることに近づき、で聖書ではこのような混乱が起こっているところを取りまとめてくれる一人の人物が出てくるということを教えてくれてるんです。ああよかったね思うじゃないですか。ところが彼が一番やばい人物なんです。火薬庫になっているそのエルサレムの問題を見事に解決する人物が昔ローマであったところから出てくるということを聖書は教えています。表す忌むべきものとも言われるし、罪の人とも言われるし、また使徒ヨハネは第一の手紙で反キリストと呼んでいます。キリストのように皆がよかったこれでようやくある程度収まったね世界がと、こんなに大変になっているところが、今までアメリカさんがやってくれたけども、これはもうそうじゃなくてこの人たち、この人だよね、もうアメリカどうしようもないよねと、と言って出てくる人物が一番やばい、世界に荒廃をもたらす恐ろしい人物であることが書いて、その人物を滅ぼしにキリストが戻ってこられるというのが聖書に書かれていることなんです。だからイエス様が戻ってくる時が近いんですね。これでたったこの一つ、今がどのような時か知っているのですから、ここを取り扱いました。このように行いなさいと。でそれゆえにあなた方が眠りから覚める時刻が近づいてますよと、さっき夜明けの話をしましたけれどもね、夜が明けたら起きなきゃいけないじゃないですか。今朝も私の妻の方がいつも起きるのが早いので、ここに教会に来るのね、早いんでね、6時過ぎだったっけ、ね、一生懸命なんかもう台所でやってるんですよ。で私も目覚めました。そしたらまだね、夜が完全には明けてなくて薄暗かったですけれども、目を覚まさなければいけなくなってるわけです。でその目を覚ますっていうのはどういうことかと言いますと、次をご覧ください。12節13節14節を読みしますね。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。でこのように目を覚ますということは闇の技を捨てること、つまり罪の行いを捨てること、そして光の武具、これは清さ、正しさを身につけること、イエス様ご自身を身につけていくことというクリスチャン生活、このイエス様を信じてない人たちが送っているような生活を打ち捨てて、そしてキリストに似た新しい性質を持ってそれを身につけて生きていきなさいというのが目を覚ましなさいという内容になっているわけなんです。でね、私たちは簡単にここで列挙されているこの肉の行いに引きずり込まれちゃうんですよね。本当に簡単です。まあ遊興と酩酊とありましたが、まあ、自分が友達と遊んで楽しくしていると、でお酒に酔いしれるという、それを生活がもういつもやっていた人は知らず知らずのうちに何らかの形でその行い、昔の行いに逆戻りしてしまうんですよね。淫乱と公職というのはもうこの性的な罪で、これもいとも簡単に陥ってしまうわけなんです。争いと妬みの生活とありますが、これ高ぶりの罪ですね。一般の人々は絶え間なく行っています。陰口、陰でひそひそ話をしている、また誰かを非難してそしる、 他の人に敵意を抱いていくというのは当たり前のことですが、これもキリスト者はあってはならないよと書かれているわけです。で、残念なことにこれに陥ってしまうというのはこの眠っている状態なんですね。キリスト者もそれに陥ってしまうと、で、御霊に満たされていると思って本当に本当にイエス様って言ってですね、本当にこの清い思いを持っているその矢先にですね、まるで違うことをしてしまう可能性っていうのは十分あるし、事実そうなんですよね。だから御霊に満たされるというのは不断の努力なんです。不断というのは絶え間なく休みなくいつもなんですよ。なんかイエス様に満たされて、よしちょっと疲れちゃったから、いやこの息抜きをしてですね、この楽しくやろうかではないんですね。聖書には食べるにしても何をするにしても神の栄光のために行いなさいと、またイエス・キリストの知識と恵みで成長しなさいと書いてあります。そしてパウロが最後に11節というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが近づいていると。救いというのは将来の救いのことです。将来の救いというのは、この私たちが持っている肉体、アダムから引き継いでいる肉体です。罪を持ってます。これを神が天からの栄光の体、罪なき体、キリストに似た体を与えてくださる、このことを思って救いが完成するんですね。イエス様が天から戻ってこられて、で、私たちが空中に引き上げられてイエス様にお会いするときに、神がその朽ちる体、この今の体からキリストに似た栄光の体に変えてくださると約束されています。まあ、それを調べたかったらピリピの3章の20節と21節に書いてあります。で、私たちの主イエス様はこのようにして滅びゆくこの世から救うために天から戻ってきてくださいます。ガラテヤ書の1章の4節、キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。今の悪の世界から救い出そうとして書いてます。十字架につけられるというのは罪を、私たちの罪を許すということもそうなんですが、今のこの世、滅びゆく世から救うためにもイエス様はご自身を捨ててくださったんです。またペテロの第2の手紙1章の4節、この栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるんですと。世にある欲のもたらす滅びを免れると。そのためにイエス様が来てくださる。で、信じた時よりももっと近づいているんですね。日数が少なくなっているんですよということです。どうですか？いつもチャレンジを与えるんですけれども、どうしても私たちはあとまだ時間があるって思っちゃうんですよね。死ぬのもずっと後のことだ、あるいはイエス様が戻ってくるのもずっと後のことだ、どうしてもこの時間感覚を置いてしまうんですね。どっちももしかしたら今日かもしれないんですよ。だから交通事故で死ぬとか分かんないですけれども、それもあるかもしれないし、あるいはイエス様が生きているうちに戻ってこられる、生きていてそこで歩いている時にいなくなるということもあり得るんです。だから今のこの日を主のために 用いていく、使っていくという、そして肉の働きを行っているのはそれを打ち捨てなさいと。肉の機械を、肉の欲のために心を用いてはいけないと書いてますけど、機械を作ってはいけないと、主イエスキリストを着なさいとパウロが進めているわけですね。夜明けに私たちがいるということ、そして明けの明星を心に私たちは持っているということ、朝が近いということ、光の武具を身につけて暗闇の技を捨てていきなさいということですね。このことを覚えてお祈りしたいと思います。天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたの励ましの言葉を与えてくださりありがとうございます。主よ、あなたは言われました、あなたは言われたというか黙示録に書いてあります、花嫁と御霊は言う、主よ来てください。そして花婿であられるあなたが答えました、しかり私はすぐに来る。主よ、私たちは花嫁のようにしてイエス様が来られることを待っています。そして私たちは戦いの中にありますが、しかし信仰の戦いであって恵みの戦いであって、主よしっかりと握りしめているならば、必ずあなたが救ってくださるという戦いであることを感謝いたします。どうぞ私たちを守ってください。あらゆる惑わしや、あるいは汚れや、そういうものから私たちを守っていてくださいますように、また守ってくださることを約束しておられますので感謝いたします。主よ、この一年であったことを思い起こしつつ、また次の年に入るときにイエス様の本当に十字架を思いつつ、この一週間を過ごすことができますようよろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。